Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Cheer Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすちえしゃんです。まずは新年、明けましておめでとうございます。昨年はこのラジオを通してたくさんの人に出会っていただいて、そしてたくさんの人に聞いていただき、少しでもあなたの心の支えになればと思い続けてきました。今年も私の今思う気持ち、経験したこと、そしてもしかするとこれもあなたに届くメッセージではないかと思うことをこのラジオに乗せて送っていきたいと思います。では新年1回目の放送ですが、私が前回のねラジオでもお話ししたように、クリスマスに突然ね元夫からクリスマスプレゼントが届き、そして私に宛ての手紙が10枚も書いてありました。そこであったのは、結局全ては私のせいだったと書いてありました。やっぱりそこが、あ、モラハラ夫なんだなっていう、彼は行動ではね変わってるように一見は見えるんですけれども、やはり全ては人のせいである、自分が何一つ悪くない、あなたがこれをしたから僕がこうなったんだっていうところが変わらないんだなっていうのが改めてねこう感じたことです。そして、私の心境がどう変わっていたかっていうと、まず最初に受けた時に、まず怖いっていう気持ちもありましたし、無意識にやっぱりこう彼が書いてる言葉をそのまま受け取ってしまって、この人はこんなに、反省してるというか、なんていうか、自分は変わった、自分はって書いてあって、それをこう読んでいくと、言葉の通りこう受け取ってしまう自分がいる。あ、そうか、この人は苦しんだんだ、辛かったんだ、そして変わろうとしているんだ、じゃあ私もこのね、やっぱり子供に対して父親であることは変わらないから、この人の望みを叶えてあげないといけないんじゃないかなっていう思いがね、まず湧いてきてしまったんですね。これで、よくよく考えると、ちょっと待てよっていうふうに思っていったんですけれども、やっぱり最初にこう望みを叶えようとしている自分っていうのは、やっぱり私の弱いところでもあるかもしれないし、長年こうモラハラというものを受けてきて、私には価値がないっていう人格否定をずっと続け人格否定をね受けてきた中で、やっぱりこう相手を望みを聞くことで嫌われたくないっていう思いであったりとか、相手の望みを満たすことでやっぱり自分の価値を見出そうとしている、弱い部分があるっていうことを、ふとね俯瞰しながら考えていってたんですね。私はそのまま言葉通りに受け取ることもありましたけれども、そうなんかな、本当なのかなっていう自分との対話をずっと続けていく中で、やはり恐怖っていうのもあり、そしてこう望みをね自動的に叶えようとしている自分がいる。自分がどれだけ過去の7年間っていう間にひどい言葉を受け、どれだけ私がこう何回もね、うつの初期症状というような嘔吐頭痛を繰り返してきた、そして何度も生きることを諦めたくなった、そして夜中に一人で車を走らせて悔しくて大泣きした夜、そして寒い中ガソリン使うのがもったいないから、とりあえずブランケットだけを持って一緒の空間にいたくないっていう思いから一夜を過ごそうとした夜、本当にそういう数々のことも忘れて、やっぱり望みを叶えようとしている自分がいました。でそこを私が心を学んでいく中で、まずはどんな感情も受け入れる。怖いという感情もそうだよね、怖いよねって受け入れる。そして相手をの望みを満たそうとしている自分もいる。そうだよね、変わってるんだよね、なんとかしたいよねっていう自分もいる。だけどそこで自分がね、もう一つ高い視点から第三者目線で、ほんまにそれでいいの？という感じで、 こう、どうしてそう思ったの、本当にそれでいいの、あなたはそれでハッピーなのっていうのを問いかけていくと、いや違うなっていう、彼の望みを聞くっていうことは、やっぱりモラハラという人は一人では生きていけないんですよね。誰かのせいにしないと自分の弱さ、できないこと、自分より誰、劣等感っていうものを受け入れられない人たちなので、やっぱり誰かのせいにする人、そして自分がこうなったのはあなたのせいっていう相手を求めている。そして残念ながらモラハラを受けてきた私たちっていうのは彼らのターゲットになってしまっている。で、私が今彼の言うことを聞いて連絡をしするっていうことは、彼がまたこうやって言って手紙を書いてプレゼントを置いたら、あなたはまた僕の言うことを聞いてくれるんだね、じゃあ今度はこうしたらどう、ああしたらどうって、結局また言葉の暴力だったり、少しずつ少しずつ少しずつ、最初はねこうやって優しいかもしれない、だけどやっぱり彼らは誰かのせいにしたいという欲がまたふつふつと湧いてくるので、こうもう私がまた彼の言うことを聞いてくれるっていう 100% の確信を持った時にまた始まるんですね。本当にモラハラを知らない人からすると、こんなに反省してるんだし、子供のことを思って会いに来てくれてるんだから許してあげたらいいんじゃないかって思うかもしれない。だけどこれが初めてじゃないですよね。モラハラを経験している人だったらわかると思います。1回、2回、3回、4回、何回謝ってくれたことか、そしてそのたんびに、そっか彼も変わろうとしているんだなって受け入れた後どうなりましたか、ね、少し今間を空けましたけど、きっと経験者はそうだった、いつも一緒だったって思うと思います。あるいは私も毎回毎回やっぱり苦しみ、私は嘔吐、頭痛という形でいつも体が警告をしてくれてました。今回も最後のね、すごく体体調を気をつけたんですけども、やっぱり最後はねもう一回警告してくれたのかなっていうぐらい、嘔吐、頭痛、そして嘔吐しながら思い出しました。私が夜な夜な、ね、夜中おえつを上げているにもかかわらず、モラオは何て言ったかっていうと、その音がうるさい、気持ち悪い、なんとかならんか、お前の仕事なんかただ座ってパソコンでパチパチするだけやのに、なんでそんなに体調が毎回悪くなるんやっていう、何をただ座ってるだけじゃないかっていう、本当に心もない言葉ばかりでしたね、だからこそもちろんね彼も苦しんでると思います。会いたい一心で来てるのも一つの事実だと思います。だけどだからといって私たちが彼らの望みを叶える必要はない。今私やあなたがこの人とまだ関われないと思うなら、まだその時じゃないと思います。そして今回のことで私が思ったのは、モラハラ夫と出会ってしまった私たちっていうのは、環境を変えただけでは切れません。環境を変えて離れたとて、やはり特に子供がいるという状況であれば、彼との関係っていうのはどちらかがこの人生を終わらない限り終わりません。じゃあどうしたらいいかっていうと、自分が自分を変えるということです。別に私たちが悪いというわけではないです。ただやはりモラハラを受けた私たちにも、幼少期からの何らかの理由でどうしても相手の意見をね受け入れて、自分の考えとは違うけれども相手から認められることで、そして自分が我慢すること、頑張ることで自分の価値を見出そうとしてしまっている一面がきっとあると思います。そこがモラハラ夫とモラハラ男たちとね、モラオたちと出くわしてしまって、モラハラ被害者とモラハラ加害者という関係になっています。ということは、私たちにもモラハラをこれからも受ける 可能性がある一因があります。だからこそ自分の心メンタルと向き合って、どんな状況にあっても私は今はその時でない、ノーって言える勇気、これが今後も必要になってくるのではないかと思います。だからこそ私は感情をコントロールするということを、私自身ももちろんね、数日間は学んだとてやっぱり自分が予想してないことが起きてしまうとびっくりして、やはり感情は乱れました。でもその後にこの感情を引きずっていると、その現実が訪れるということが分かっていたので、なんとか断ち切ること、ホッとする時間、その感情の捉え方、そして瞑想すること、自分の弱さを受け入れること、そしてこれから私はどうなりたいか、私の在り方が変わることでいずれ彼とも何かが変わると信じて動くこと、それをこの10日間少しで学びました。だから改めて私が言いたいのは、やっぱりみんなが自分の感情、自分の本心に従って行動し、そしてもらおう、相手もらうだけじゃないですね、周りの人たちの要望に応え続ける人生をやめると決めることが大事だなって思いました。はい、これがこの10日間の中での私の学びであり、気づいたこと、そしてこれを伝えたいなと思いましたので、新年1回目のラジオの放送はこのような形でお伝えいたしました。今後も私が日々思ったこと、体感したこと、そして少しでもね、なんかあなたの役に立つような励みになるような内容をこれからも伝えていきたいと思います。今日も長くなってしまいましたが、最後まで聞いてくださったあなた、いつも本当にありがとうございます。あなた一人一人が、皆さん一人一人が聞いてくれてることで、私はまた次も収録しようという気分になれます。本当にみんなのおかげで私があります。では本年もよろしくお願いします。私は私、あなたはあなた、あなたは誰の期待に応える必要もありません。自分が望む幸せが正解です。そしてあなたはこの世に生まれた、たった一つのあなたのお父さんとお母さんの宝物です。どうか自分の命大切にしてください。今日も明日もあなたのために生きてください。それがあなたの人生です。大丈夫、すべてうまくいきます。じゃあね、バイバイ。